詩編の112編。この詩編の112編は、前回の111編の続きというか、もしかすると、その、対比されるような、なんていうんですかね、その第1部、第2部みたいな扱いだというふうに言われています。同じ1節から10節まで。で、1節の始めは、ハレルヤから始まっています。ハレルヤっていうのは、それ神を褒めたたえるとか、褒めたたえるとか、そういう意味があります。だから、さっき、賛美で歌ったハレルヤっていうのも、その、イエス・キリストを褒めたたえようっていう意味ですね。で、この112編に書いてあることは、その、主を恐れて、その仰せを大いに喜ぶ人、その人は幸いだって。だから、主を恐れる人という、人について書いてあります。で、111編の実節を見てみると、主を恐れることは知恵の始めだと。これを行う人は皆良い明察を得るというふうに書いてあります。だから、その主を恐れるというのは、その知恵の始めで、で、その仰せを大いに喜んで行う人は、その良い明察を得る。だから、主を恐れる人というのはそういう人ですね。で、その、恐れると言っても、怖いっていうその恐れではなくて、なんていうんですかね、その尊敬とか、このある意味畏怖というか、その神がおられるということについて関して、その恐れるんですよ。こんなその神の御前でこんなことを私はすることができないなんて、できないとか、こんな恐れ多いっていう、だからその自分の恐れという、神を恐れるということは、その悪をやめさせるって、自分がその神に従わないということをそのやめさせるというか、神の御前にこんなことを私はすることできないというようなの、その思いを与えるのがこの恐れです。でも、そのある、その仲介、聖書の仲介を書いてる人が言ってましたけども、その恐れだけでは不十分だって。確かにその神を恐れると、その悪いことをしないようにっていうふうになるんだけども、その神の仰せ、その言葉を大いに喜んで、それを行うっていうところまでは、恐れではいけないって。恐れは、その自分のブレーキをかけるけども、アクセルになるのは、愛だって。神に対する愛がなければ、その神に従うというアクセルは踏めないんですよ。その主を恐れて、その仰せを大いに喜ぶ人というのは、つまりその、これを行うというその111編の十節にあるように、主を恐れて知識を、知恵の始めを得て、これを行う、仰せを大いに喜んで、それを行う人というのは、両面があるんですよ。恐れて、その悪を、神を恐れて悪をから遠ざかるっていうのが一つと、そして行うわけだから、神をその愛して、神に従う、その二面性があるわけです。主を恐れるというのは。で、その主を恐れると、その、ま、二節も三節もありますけども、その繁栄と富がその家にあるって、自分だけじゃなくて。で、その繁栄と富という場合に、まあ、特に旧約聖書では、私たちもその、歴代史、まあ、列王記、歴代史というふうに学んできましたけども、その王様が神にその聞き従っているときには、その国が繁栄するんですよ。多くの金や、多くの銀や、そのいろんなその、外敵からも守られて国が繁栄していくんですよ。だから、旧約聖書的なその考え方をすると、大いにその物質的、またその経済的な祝福があるというふうに考えてもおかしくないですね。でも、新約的に考えれば、もっとその神との関係であったり、個人的な、そしてその霊的なその神を愛するとか、神に従うとか、人を愛するとか、許すとか、そういうその祝福の方をその強調したいですね。だって神に従っている人と私たち全員、ここにいる全員が億万長者じゃないですもん。私たちがそのオークションに住まないと、そのイエス・キリストを信じたという証拠にならなければ私たちみんなダメですよ。だからそういう話じゃないじゃないですか。だからその、私たちの自分のその祝福、神から祝福を得てるということを、その祝福を、その物質的、経済的、なんかそういう目に見えるその健康とか、そういうことだけに、自分のその目を向けているのであれば、神から祝福されるという。 そうすると苦しいですよ。その全部家内安全ね、とか商売繁盛とか、その全てがうまくいくなんてありえないもん。でもここで約束されているのは、その神を恐れて神を愛する者には繁栄と富を与えるって。で、何のためかというと、その私がハッピーになるためではないんですよ、実は。少し後に行くと、9節。彼は貧しい人々に惜しみなく分け与えるって。だから神から与えられる祝福というのは、確かにその祝福を私たち経済的な祝福、物質的な祝福、またその健康とかその肉体的な祝福、そして霊的なその愛するとか、神に対するその情熱とか、その御言葉についての理解とか、聖霊が与えてくださるその賜物とか、そういうのっていうのは、確かにそれを私たちが与えられて、その喜び、楽しむためにもありますが、多くの大きな目的の一つとして、その貧しい人々。別に本当にその貧しい人たちも経済的に必要を覚えている人たちや、そして物質的に必要を覚えている人たちもいますけども。で、今度はその心の貧しい人たちっていうのはたくさんいるわけじゃないですか。その人たちに、その惜しみなく分け与えるため、神は私たちを祝福するんですよ。だから神の祝福というのは、私個人、また私の家族やその家だけでとどまることはないはずなんですよ。私が祝福されたら私の周りの人たちも祝福されていくんですよ。それがその神が私を祝福する理由ですよ。私を祝福して、私を通して周りの他の人たちも祝福したいって。じゃあ私を祝福してください。じゃあ私を祝福してください。私を祝福してくださいという祈りが聞かれないのには、わけがありますよ。それを独り占めしてほしくないんですよ、神は。正しいものは、また主を恐れてその仰せを大いに喜ぶものは、また神を愛して神の言葉に聞き従うものは、多くのその祝福を約束されているんですよ。ここ一つ一つ行くと結構な時間かかるんですけど。でもその繁栄と富、その祝福というのは、周りの人たちに分け与えるためですよ。もう一つだけ言っておくと、この五節にある自分のことを公正に取り行うという、その公正という言葉ですけど、他の訳というか、まあ英語の訳とかを見てみると、思慮とか、思慮深さとか、思慮分別を持ってとか、その良し悪しを正しく識別してっていう意味があります。だから、その自分が何か持ってるから、自分が祝福されたからといって、その手当たり次第に何もその識別することなく、ばらまけと言ってるわけじゃないんですよ。賢く、その自分に神から与えられている祝福をどのように、誰に対して、どのタイミングで分け与えるかということを公正に、はっきりと自分で頭で考えて、識別して分け与えることができるんですよ。その知恵や、その光というのは、四節のにあるように、主はすぐな人たちのために光を闇の中に輝かすって。だから神が与えてくださるんですよ、この明察を、その考えを。神が祝福してくださり、神がどのように使ったらいいのか教えてくださるんですよ。私たちが神を恐れて、神を愛して、その仰せに、その言葉に、その従っていこうとするときに、愛そうとするときに、人、神は私たちのことを祝福してくださいますよ。実際に本当に愛せるようにしてくださって、私を通して、その愛そうとするその周りの人たちに祝福を流していくことができるんですよ。そしてその義は永遠に固く立つって。決して、その神から忘れられることはない。神はどんなに私たちが小さいっていうふうに思ったとしても、他の人がそのこんなちっちゃいことで、みたいなふうに思われたとしても、神はその私が、あなたが、行う神に対する応答というその義を忘れることはないんですよ。本当にその神をもっともっと知って、この神を恐れて神を愛して、多くの祝福を得て、そして周りの人たちを祝福していくことができますように。